聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙一章二十節から二十三節になります。それでは御言葉に聞きましょう。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として、教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。キリストが満ちておられる教会という説教題です。本日の修法に教会総会の公示がされ、また総会議員となる厳重倍参会員の方々には総会資料が配られました。内容をよくご覧いただければと思います。皆でどのように主に仕えてきたかがこう記されています。何か小難しい資料を読むようにではなく、主が私たちになしてくださった恵みを数えるように楽しみながら資料に目を通していただけたらと思います。主の御業が記録されています。喜び、感謝しつつ、また課題を心に留めながら、ぜひお読みください。教会に恵みを与え、導いてくださる神が、今日も礼拝をお捧げする皆様お一人お一人の上に、オンラインで礼拝を捧げているお一人お一人の上に豊かにあるようにと祈ります。あなた方の心の目がはっきり見えるようになってと、パウロは教会のためにこのように祈りました。目が見えるようになりなさいとパウロは祈るのです。こういう祈りの言葉を聞くと、私たち教会は見るべきものをはっきり見えているだろうかということを考えさせられます。教会は聖霊なる神の恵みによって自らの罪を見るように知りました。そしてキリストの十字架によって私たちの罪が許されるのだということを知り、罪から救ってくださるキリストを見て信じました。キリストを信じる者はもう罪に生きるのではなく、罪に死んだ者とされている。そして神から与えられる新しい命で生きている。キリストと共に私たちは生きているのだということを見て信じました。私たち教会はこういう神の恵みを知って見て信じた者たちです。パウロはそういうすでに見ている信じている教会に向かってさらに願い祈るのです。教会への神の恵み、教会に働く神の力、それが私たちの知っている見ているだけのものではなく、それ以上であり、どれほどのものなのか。教会がいかに神の力に満ち溢れているか、神の恵みに溢れているか、さらにはっきり見えるように、知るようにとパウロは祈り願うのです。二十節からパウロは続けて、教会が見るべきものをはっきり見るように、見せるようにしてこう言います。この滞納の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、 天井でご自分の右の座につかせた。神の力がキリストのうちに働き、キリストは死者の中からよみがえらされたと言います。ある説教者はこれはただの死からのよみがえりではないと言います。この死者というのは罪のゆえに死んだ者たちのことであり、その死者の中からよみがえりというのはただ死に勝利されただけでなく、この方は罪にも勝利された方なのだと一人の説教者は語ります。神の力によってキリストは私たちすべてのものを飲み込む死に勝利され、神の力によってキリストはさらに罪にも勝利された。そして天に昇り、父なる神の右に着座された。神の右の座に着座する、それは神の右腕となって神の力を委ねられたということです。ここでパウロが見ているキリストの姿、それは王なるキリストです。私たち教会が見るキリスト、キリストは全てに勝る力ある王なのだと。パウロはその王なるキリストをはっきり見えるように、はっきり見るようにと願い、祈り、私たち教会に知らせています。皆さん、私たちのキリストはどのようなキリストですか？私たちのキリストは王なるキリストなのです。神はその力を持ってキリストを全てに勝る王とされた。パウロはキリストが全ての支配、権威、権力、主権の上に置かれたとこう言います。ここにある支配や権威、権力、主権というのはこの地上の支配者のことではありません。先の話になりますが、このエペソ人への手紙の6章12節を見ると、もろもろの悪霊という言葉が出てきます。ここにある支配や権威といったものはその悪霊の力、悪の力を指すものです。悪霊の力と聞いて、うわそれやばいなって恐れる人もいれば、なんだ目に見えない霊の力かと高をくくって軽く見る方もおられる方もいるかもしれません。悪霊の力、悪の力というのは私たちによく見えてこないからです。けれども悪霊、悪の力というのは私たちにとって決して楽なものではないということを私たちは知っている。ある人はこれらのものを一言で支配する力なのだと言いました。パウロの時代、人にはどうすることもできない力があると考えられていました。人々はこの霊的な力を簡単に軽く聞き流すことはできなかった。人というのはいつの時代も自分の人生を一生懸命組み立てて、それを設計して、そして道を整えていこうとするものです。けれども、そんな私たちの準備や努力、多大な労力さえも一瞬で蹴飛ばされて、吹き飛ばされるようなことがある。人にはどうすることもできない、人を苦しみに陥らせる、そういう支配する力がある。ある人はこれらの力を、災いの原因だと言いました。様々な災いがある。自然の災いもあれば、疫病の災いもある。また家族や個人においても災いが襲うということがある。どんな災いにせよ、 人にとってどうすることもできません。こういう災いの原因が何であるのか。それがこの悪霊の力、悪の力なのだ。私たちを苦しませる力なのだと言えます。このような悪霊の力、悪の力はパウロの時代だけでなく、今も私たちの身の回りに、また私たちの見るこの世界にあります。毎週ここに集い皆で祈ります。戦争や戦闘、災害や不正、そういうものはやむことがなく、私たちにはどうしようもできないような悪の力というのは、目につくし、至るところで働いています。またその悪の力は、ただ世界に向けられ、ああ、あそこで悪いことが起こってるなどと気楽なことは言えない。その悪の力が私たちにもぶつかってきているではないでしょうか。思いもしない病や事故がある。家族のこと、夫婦のこと、子供のこと、親のこと、仕事のこと、あらゆるところでどうしようもない災い、苦しみに襲われることがある。人にはどうしようもない世界を苦しめ、また私たちを苦しめる、こういう悪の力に私たちはなすすべがありません。けれども、私たちは勇気を失いません。恐れなくてよいのです。私たちには、死に勝ち、罪に勝ち、すべての悪の力に勝たれる、王なるキリストが共におられるからです。キリストは、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれたからです。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせました。私たちを苦しめる悪の力は今もあります。けれども私たちはその悪の力に打ち勝つキリストを知っています。悪の力は今も私たちにぶつかってきます。けれども恐れなくてよいのです。すべてのものの上に置かれ、すべてのものを従わせる、王なるキリストが私たちと共におられるからです。私たち教会が見つめるキリストのお姿は、一片の弱さも、賭けも、そういうものが見出すことのできない。ありとあらゆるすべてのものの王であり、勝利されるキリストです。キリストはすべてのものの王、パウロはそれを頭と呼びます。そしてすべてのものの上に立つ頭なるキリストが、私たち教会に与えられた。教会はそのキリストの体だとこう言われる。すべてのものの王であり、頭であるキリスト、その体とされた教会は、まず何よりも頭なるキリストに従う教会です。すべてのものがキリストの足の下に従うものとされたように、キリストの体である教会もまず何よりも頭に、キリストに従う。これが体なる教会です。パウロは、キリストと教会の関係を頭と体だとこう言い表しています。聖書を開くと、他にも、このキリストと教会の関係を言い表す様々な表現が出てきます。皆さん思い浮かびますか？どんなものが浮かぶでしょう？キリストを花婿、そして教会を花嫁と言い表す。キリストを夫、教会を妻と表す。また主イエスは弟子たちに、主はブドウの木、あなた方は枝ですとも キリストと教会の関係を言い表しています。いずれもキリストと教会の関係を愛によって固く結ばれ一つとされ、愛によってその結び目はさらに強められ確かめられていく。頭と体、キリストと教会の関係をこう言い表します。頭であるキリストは体である教会をどこまでも愛し守り支え養い導いてくださる。その愛はやむことがない。その守りは止まることがない。その導きは消えることはない。そのような頭であるキリストに体である教会は従っていく。教会がキリストに従うというのはある意味当然のことです。キリストがすべてのものの王であるから、教会もその王なるキリストに従うというのは何かギブアンドテイクがあるから従うのだと、そういうことではない。ただ教会がキリストに従うというのは、世の権力者や支配者がするように従わせようとする、強制する、そういうものではない。私たち教会がキリストに従うというのは、その愛のゆえに従うんです。花嫁は花婿が愛してくれるからこそ従ってついていく。妻は夫が愛してくださる、愛してくれるからこそ従い共に生きる。ブドウの枝はそのブドウの木から養分を十分に受けてからこそ、受けるからこそ豊かな実を結ぶ。すべてのものの王であるキリストは、その力を持って私たち教会を愛し、片時も離れることなく共におられる。悪の力が私たちを一人一人を、教会を取り囲もうとするときも、キリストは私たちを愛し、すべてに勝る力を持って守り、導いてくださる。だからこそです。だからこそ、私たち教会は喜んでキリストに従っていきます。自ら進んで従っていきます。このようにキリストは教会を愛し、教会はキリストに従う。そうやってキリストと教会の愛の関係はますます強められ、深められ、確かめられていきます。教会がキリストに従うということ、それは教会がキリストの似姿へと変えられていくことです。キリストの言葉に従えば、その従った人は語られたキリストにどんどん似せられていく。神学校で学んでいると、あんまりいい話じゃないんだけど、何々派みたいな人が現れてくる。私はあの先生についていく。私はこの先生に徹底的に学ぶんだ。意識の高い学生ほどそうなっていく。意識の低い私はあまりそういうのなかった。で、そういう学生たちがその先生から学んでいく。そしてその説教者から学んでいくと、どういうことが起こるかっていうと、似てくる。なんだか語り口から息遣いまで似てくるっていう。お前普段そんな話し方全然してないじゃないかって思うんだけど、説教の途端になると、皆様みたいな、普段そんな言葉遣いしてないのになんでそうなるのって。でもその自分の師として仰ぐような人に学び従っていくときに、人っていうのは似てくる。従うっていうのはその人に似てくるっていうことです。キリスト者として私たち一人一人が生きていくときには、私たち一人一人とってもそれぞれが尊い存在で、それぞれが個性的で大変に豊かなものです。しかし個性がありながらも私たちは皆似ていく。キリストに従うとき、世代や文化や性別さえも超えていく。ここには まあ、おじいちゃんは、まあ、おばあちゃんであったりと同時に小さな子供たちがいる。日本の方もいれば外国の方もいる。けれども皆がキリストに従っていくときに、皆がキリストの言葉を語り始め、キリストと同じ仕草を身につけ、キリストと同じ心になっていく。キリストの体である教会がキリストに従っていくとき、ここにいる皆がキリストの似姿に変えられていきます。いや、そもそも教会とは何であるか、パウロはすべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですとはっきり言います。なんだか回りくどい言い回しですけれども、教会とはキリストが満ちておられるところだとパウロは言ってる。教会を見ればそこにキリストを見るんだというんです。建物のことではありません。韓国の教会、大きな教会に行くと、大きな羊飼いキリストの姿が教会の前面にこう描かれている、そんな教会もあります。けれどもそうやってキリストを見るということではない。教会を見るとキリストを見るというのは、教会に集う私たち一人一人を見るとそこでキリストが見えてくるっていうんです。教会に初めて来られた方もキリストを見るんだというんです。どうやってキリストを見るのか、キリストの似姿に変えられていく私たちを、私たちを見て、人は皆キリストを見るんだ。教会っていうのはこのようにキリストが満ちておられるところだからだ。しかし私たち教会が今そのように完全にキリストに似せられているわけではないということも私たちは知ってる。教会でもキリストのように愛し合う困難さや許し合う難しさ、心を開き合う、心を分かち合うことのもどかしさ、互いに傷つけたり傷つけられたりすることもある。気が合うとか合わないとか、そういうことさえある。そういう教会からとてもキリストを見られない、キリストを見出せない、ここにキリストが満ちているとは思えないと、そのように思うことさえあるかもしれない。けれども教会はキリストが満ちておられるところです。この満ちるという言葉は、完成させるという言葉でも訳せます。プレローマという言葉です。それはキリストが私たち教会をキリストに満ちた教会として完成させてくださるということです。キリストが私たちをキリストの似姿へと完全に変えてくださる、そういう教会としてくださる。私たちを見て、あなたを見て、ああ私は今日キリストを見たと言える、キリストに満ちた教会へとキリストは完成させてくださるのです。私たちはすべてのものの頭、そして教会の頭であるキリストに従う、キリストの似姿へと変えられていくキリストの体、教会です。教会はキリストの体、私たちはキリストの体。この御言葉を今日共に聞くことができたことを私たちは感謝いたします。私たちはこの御言葉に心を合わせて、ひたすらに頭なるキリストにのみ従い歩みたいと思います。私たち教会に何があろうとも、王であり頭であるキリストはその道からをもって私たちを守り導いてくださいます。このキリストを信じ、私たちはキリストにのみ従いたいと思います。キリストに従い歩む私たちを通してキリストが表されます。 王であり救い主であるキリストを礼拝すること、それもキリストに従う一つの現れです。今日私たちがこの礼拝を捧げている、私たちのこの礼拝、私たちの賛美、私たちの祈り、私たちの献金をもって、私たちはキリストに従っていく。そこでキリストが表されていく。私たちを見て人々がそこでキリストと出会うのです。キリストに従う教会の伝道、奉仕、営み、すべてを通してキリストは表されていきます。今月末は教会の総会が行われます。私たちはそこではっきりさせること、それは私たち教会は牧師に従うものではないということです。私たち教会は熱心な人に従うものでもない。私たち教会は地位のある人に従うのでもない。私たち教会は信仰歴の長い人に従うのでもない。私たち教会は影響力のある人に従うのではない。私たちは今日共に聞きました。教会はキリストの体です。この御言葉に聞き、心を合わせる私たちは、ただひたすらにキリストの御心を求め、キリストにのみ従う。そういう心を私たちは決議を持って表していきます。キリストに従う教会総会を通しても、キリストが表されるのです。すべてのものの王であるキリストが私たち教会の頭。私たちはキリストにのみ従う。あまりこういう言葉を言うのは好きではありませんけれども、今日はやはりこのように皆様にお伝えしなければならない。今日のこの御言葉を一生涯片時も忘れることなく、何度も繰り返して覚えて刻んでいってほしいと思います。キリストは私たち教会をひたすらに愛され、私たちはそのキリストにのみ従う教会である。私たちはキリストにのみ従う教会である。何があろうともキリストにのみ従いゆく、私たちはキリストの満ちておられる教会です。お祈りをいたします。天の父なる神様、すべてのものの王、頭なるキリストを私たち教会にお与えくださり感謝いたします。どうか王なるキリストの愛をさらに深く知ることができますように、そして頭なるキリストにのみ喜びながらひたすらに従い歩ませてください。私たちがはっきり見えるように、私たちの心の目を開かせてください。私たちの目にはいつも自らの弱さや至らなさ、キリストの似姿とはかけ離れている自分の姿が目につきますけれども、見ることができますように、あなたが私たちをキリストを表すものとし、キリストの似姿へと、その完成へと導いてくださっていることを、見ること、知ることができますように。新しい一週間の歩みも、キリストにのみ従い、キリストを表し、キリストの似姿へと変えられていく歩みとして、どうか祝福してください。私たちの頭であり、ただ唯一従うべき、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。